強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の庄司先生にお越しいただいております。庄司先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回は会社の中での部下と上司の人間関係についてお伺いしたいと思います。
はい、研修の講師の仕事を何年もやっていて、見ているのがですね、その部下と上司の関係性がうまくいってるかどうかっていうのは、結局のところ上司によるところが非常に大きいんですね。部下の素質どうこうではなくて、もう上司の資質なんですよ。私、マネジメントの経験正直ないんです。ないんですけれども、一方で研修の講師として人事アセスメントといって、この方は管理職に向いてるか向いてないかっていうような試験があって、研修がありまして、それはずっとやってたんですね。でその中で、まあいろんな何百人もの会社員の方を観察して、まあ評価してってことを実はやってるんですけれども、まあ、その中で思ったのは、結局部下じゃなくって上司によって部下は伸びたり伸びなかったりするっていう、まあ、そこです。そしてやはりできる上司というのは、自分がこうやりたいっていう方向性は持ってるんですよ。持ってるんだけど、そこの結論に至るまでに部下にその場を委ねるんですよね。そこに対して統制は取らずに、もう好きなようにやってもいいよじゃないんですけれども、どんどん意見を出すように話を振っていくんですよ。でちょっと喋らない子がいたら、逆にそれを気にかけるっていう上司の方が多いです。でこれをできる上司の一番の条件としては、自分がその仕事に対してのめり込んでないんですね。のめり込んでないってちょっと言い方変なんですけれども、部下に対して一歩引いた目線で常に観察してます。できる上司って、まあ、実際アセスメントやる時もそうなんですけれども、部下と同じ態度でなってしまったら、例えば部下がうわーっと文句を言い始めました。そこに対して上司も切れてしまって、うわーっと言ってしまうと同じ土俵になるんですね。でそうなった時点でもう収拾つかないんです。もう上司は負けです。こうなった時点で余計人間関係悪くなります。なので部下がうわーっとなった時に、もちろんそうならないように事前にっていうのは重要なんですけれども、急に激高して怒り出す時に上司は一歩引いて、その部下からどこまで話を引き出すことができるのか。でさらにもう少し言うのであれば、話を引き出すだけじゃなくって、この部下は何を考えているのかなっていうのを非常に冷めた目線で観察するっていうのが実は一番重要です。本心何考えてるのかっていうのを掴んでしまったら、相手の懐に飛び込んでその方の解決策、方向性とかを見出すことができるんですね。それをやらないで自分の経験上から語ってしまうと、部下の心ってどんどん離れてきます。で、まあ、上司と部下の関係性で私話しておりますけれども、実際これコンサルティングでも同じで、今私の目の前にいる社長はどんな社長なんだろうとか、本音で何をしたいんだろうっていうのを探るっていうのも自分の持ち味だと思ってるんですね。表面的なことは言わずに、何を考えてるのかなとか思いながらいつも言い聞かせてはいるんですけれども、そういう形でコンサルティングをしております。まあ、とはいえ自分もついて喋ってしまって余計なこと言う時もあるから、反省はしてるんですけどね。反省はする時あるんですけれども、ただやはり観察して、この社長さん何を言いたいんだろうとか、何考えてるんだろう、大事にしてるものなんだろうっていうのを常に見るようにしてます。でそこを丁寧に掘り起こしていくことで、実はそこで会社の方向性が見えてくることがよくあるんですね。でそれって上司と部下の関係は全く同じでして、なのでできる上司は部下の方をすごくよく観察してます。で観察のポイントっていうのもありまして、喋る内容そのものが実は言いたいことじゃないんですよね。 このような内容を喋らせる何かの背景があるので、それのつかみ方というのが、まあ、コツじゃないんですけどあるんですが、言葉尻だけではなくって表情とか身振り手振りとかどこ見てんのかなとか、そういう仕草から探り出すっていう方法があります。あと本当にその何回も何回も繰り返してくるキーワードはかなり重要なワードなので、そこに対して焦点を当てていく。なんとかって言ったけどどういうこととか、気になったところをどんどんワードを拾って深掘りしていくっていうのがとても大切ですよね。ただ残念なことに、ずっと日本って不景気で少ない人員で回してる会社さんって多いんですよね。だからリーダーっていうかマネージャーの方が自分の仕事もやんなきゃいけない、部下の仕事もやんなきゃいけないということで疲弊してるんですよ。で、余裕がないと相手の話をそこまで聞くことができないし、ついつい焦って自分の言いたいことを言ってしまって部下が完全に心を閉ざすって事例は多々あります。これは上司部下じゃなくて社長と従業員でも同じですよね。やはり社長でも上司でも組織を束ねている人たちはそれぞれ思いがあるんです。ただその思いはあるんだけども、残念ながらまあ従業員に届いてるかっていうと、まあ1割届いてないですよね。そんなに届いてるわけじゃないので、本当はそこは丁寧に対話を繰り返して話を進めるべきなんですが、まあ厳しい会社様だとなおさらそこに対して焦点が当てられないっていう話はよくあります。だからまあ私が実際にコンサルティングに入る場面って、そういうふうにこじらせちゃってる会社多いです。はい、もう社長と部下の仲がもう縁遠くなってしまう、もしくは上司と部下の仲が縁遠くなってしまうところに私が実際に乗り込んで従業員のヒアリングを行っていきます。で何回か比較的頻繁に通うことによってヒアリングを行うことで、現場の人間ではないんだけど、まあ、社長には話できますよっていう第三者的な立場として社長にこういうことがあったよねっていうのを、もちろん話した方の名前は出さないにしても、まあ、そのデータをもとに社長に、いやこういう問題があるからっていうようなことをして、できるだけ社長がネガティブになっている方についてもいいところをどんどん伝えるようにしてます。実はこういうところを望んでるから、ここは処遇の改善できないですかとか、仕事の配置変えらんないですかとか。で、面白いのがですね、そうやってネガティブな不満を持っている従業員の方の意見を聞きます。で、まあ、誰と言わないけど社長さんに、この方こんなとこがいいんですよとか、こういうとこ変えられないですかと言います。で、そこで社長がいややんねってなったら、もうそれで終わりです。私のコンサルはもうそこで私もうできません。で、従業員の方にごめん、力が足りなかったっていうふうに去るしかないんですけど、いや社長がそこでちょっとだけでも対応変わると、その方の不満って一気に和らぐんですよね。辞める辞めるってずっと言ってた人が辞めるって言わなくなるんですよ。希望が見えてくるから、という意味で、つなぎ止めという意味でも、まあ、コンサルタントは使えるんじゃないかなと思ってます。相手の本音を引き出すっていう技術ですね。
経営者の人って私の印象だと話したがりが多いん
です。多いですね。
だけど話すことって大切で、経営者の思いって一回言っただけで忘れちゃうから、何回でも言わなきゃいけないんだけど、庄司先生おっしゃった通り、同じ土俵にね、部下と同じ土俵に乗ったら何も解決しない。で、社長って、まあ、上下関係になっちゃうんですけど、職位とかポジションが上っていうよりはお手本になる人っていう意味で高いところにいる人だから、同じ土俵に乗らないで話を聞くと、間違ったこと言ってるって途中で分かっても聞かないとなかなか話進まないですよね。途中で間違ってるって言っちゃったらそこでおしまいですもんね。
間違いはあるのでしょうがないんですよ。それは経営者でも、まあ、上司でもいいんですけど、人間だから当然間違えるんですね。間違えたことを教えちゃったとか、それは多々あります。ただしそれに対して俺間違ってないからっていうのが最悪で、間違っても部下の方が、あ、しょうがないですよね、あははって笑えるような、大丈夫ですって言ってくれるような、そういった人間関係づくりって重要ですよね。だから部下の方の話をしっかり聞いてあげるっていうのもそうですし、普段からいつもありがとうとか感謝してるよとかの言葉がけ、まあ、その言葉がけがねちょっと照れくさくてできないって社長さんもいらっしゃるのであれば、たまにちょっとなんか飲み物買うとか、買ってみんなでシェアするとか、まあ、ちょっとした配慮でいいので、それを示せる社長さんっていうのは、もしくは上司っていうのはいいんじゃないかなと思います。
そういう配慮ってできそうでなかなかできないですね。
はい。
ということで今回まで4回にわたって庄司先生には大変貴重な助言をいただいてきたんですけれども、庄司先生にお仕事お願いしたいとかご質問があるっていう方はどうすればよろしいでしょうか。
私ホームページ開設しておりますので、そちらのお問い合わせフォームからお願いします。それから .info です。それを入力していただけると私のホームページが出てきます。それから株式会社という名前です。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。